説教 CD ナンバー55。本日のメッセージは、イエスの食材の犠牲と忠報を賛美しようと題して、2009年7月25日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今日はイエスの食材の犠牲と、そして忠報を賛美しようということで、賛美歌を交えながら一緒に神様の御名を称えていきたいと思います。私の一番心の重荷というのは、我々の教会において我々が最もよく知っていなければならない大真理がおろそかにされている、そしてサタンが最も憎む大真理、それは食材の犠牲と全能の忠報の働きがおろそかにされていることであります。我々再臨信徒から覆いが、顔の覆いが取り除かれて、はっきりとこの食材の犠牲と全能の忠報者の働き、特に最後のイエス様の働きを理解されること、これが緊急にして第一に必要なことだと私はつくづく感じています。万事がこれにかかっている。食材の犠牲、イエス・キリストが私たちと同じ肉体を取ってこられて、十字架上でご自身を身代わりの死として、そのお与えになった食材の犠牲というもの、これを我々が真面目に本当に考えるときに、エレン・ジー・ホワイトはキリストの道の10ページ11ページに、食材の計り知れない犠牲と、食材のために払われた大いなる値と、天の神が計り知れない犠牲をなされたということを我々が忘れない限り、非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。イエス様の人生で成し遂げられた罪なき品性は、イエス様が律法を完全に守られて罪のない生活を送られた、愛に生きたこの生活は我々クリスチャンにも可能であるということを教えている。この地上のどんな最高の思想が到達しうるよりも、神様は我々に高い理想を持っておられる。イエス・キリストの罪のない生涯、そしてさらに全能の忠報者が我々のためにずっと焦点なさって、あと今まで我々のために忠報の働き、取りなしをしての働きをしておられた。それは私たちが罪を犯さないための忠報の働きであった。もし罪を犯すものがあれば、いつでも我々に許しと、罪の許しと清めを与えるためにずっと忠報の働きを続けておられた。そしてその全能の忠報者は今最後の忠報の働きに入られた。それは何のためであるかというと、我々人間を、人間性を元の状態に回復するためであった。食材のそのステップは1、2、3がある。十字架でイエス・キリストが死なれた食材の犠牲、それから天の聖女にお帰りになった、それは十字架でなされた働きを 完成するためであった。贖いの働きを完成するためにイエス様は天の至聖所に入られた。そしてセブンステアドベンチストにとって最も大事な1844年という年代、そして紀元31年は十字架でした。はっきりと予言されたその時、その月、その日、その時間にイエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊として予言を成就した。そして1844年10月22日に最後の働きに入られた。特別な贖い、最後の贖い、特別な清めの働きに入られた。何のために？イエス・キリストの御再臨に人々を備えるためであったということですね。調査審判と罪の除去の働き、この働きが終わったら神の民はイエス・キリストを迎える準備ができるんです。今私たちは最後の働きの至聖所における働きのもう最後の場面に来ている。生ける者の裁きにやがて移ろうとするその時に住んでいるんです。天の至聖所において、この働きはイエス様の働きは天の聖所の働きこそ中心であると書いてある。これ私が言ってるんじゃない、預言者がそう言って、中心そのものである。エレミア17章の12節13節、初めから高く上げられた栄えある御座は我々の聖所のあるところである。そこに身を世の罪を取り除く神の子羊が、そして我々のすべてのことを思いやることのできる憐れみ深い大祭司が今仕えておられる。至聖所にこそカルバリの十字架からの光が反映している。そこに我々は贖罪の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができる。ということはセブンスデーアドベンチとはイエス様至聖所の働きに移られたということを分かっているから、もっとはっきりと十字架の奥義を理解することができるはずです。イエスは今どこで何をしておられるか、あのね、アンカーにも書きましたが、バチカンの世界支配引力とか、世界支配戦略とか、イエズス会の日本戦略とかいうことには非常にみんな興味を持っている。行く先々でね、こんなこと初めて聞きました、ね、イエズス会が戦国時代日本の歴史とこんなに関わっていたということを初めて知りましたということ、みんな興味を表すんです。しかし残念なことに、イエス様がどこで何をしておられるかということはあまり関心を示す人はいないんです。これが最も大事なことです。今イエス様はヘブル書8章9章を見ると、私たちのために大祭司として新しい契約の天の聖所で仕えておられる中保の働き、黙示録3章の7節、見よ私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。聖所の門は永久に閉じられて、新しく1844年に至聖所の塔を扉を開かれた。この至聖所の最後の大祭司の働きを理解しなければ、そして至聖所に向かってイエス様がおられるところに信仰を向けなければ、厳粛なことですけれども、預言者はサタン礼拝をする結果になると書いてます。初代文集にイエス様イエス様と言いながら、クリスチャンと言いながらサタン礼拝の結果に陥ると初代文集に書いてます。大草堂下巻136ページ、初代文集105ページ、これはキリストの再臨に備えて最後の働きをする ための死聖所でありました。そこで私たちのために、私の地、父よ私の地、私の地、我が地よと言って、昼となく夜となく取りなしをしておられる。最後の教会は大祭司イエス様の働きに協力しなければならない。私のためにここに来てくれとイエス様招いていらっしゃるんですね、はい、天津死聖所を歌いましょう。今も傷つけし御手を広げて我々のために取りなしをしておられる。
天津死聖所に御座の前に傷つきしびれを広げたしてお帰りの御
神の宮聖所である私たちから記録されている罪全部を取り除くまではイエス様は満足なさらない。そして天に移せないんです。全宇宙の住民はこのままで天に移すことには非常に不安を感じられる。全く罪のない天使たち、天の住民たちと交わるための準備、罪の除去の働きがなされている。我々の魂に傷がいっぱいある、落書きがいっぱいある。イエス・キリスト神の子羊の血はそれを全部拭い去りたいんです。そしてアダムが罪を犯す前のまっさらな心にしたい。そしてイエス様の心の状態にしたいんです。黙示録5章6節を見ると、今ほふられたと見える子羊が、ね、今殺されたように見える子羊が天で取りなしをしておられる。罪を犯すたびに新たな傷を子羊イエスに与えるという。我々は絶えず弱さの上に罪を犯す。我々のためになお取りなしの働きがなされていることを感謝しましょう。やがてその働きが、弁護士の働きが止む時が来るんです。この日にあなた方のために、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。レビ記16章の29、30。もろもろの罪、罪の記録はもちろん、そして生来持ってきた後天的に培われた罪の性質、罪の傾向、罪の根っこ、罪の泉、全部取り除きたいんです。罪を拭い去る働き、これは天においては子羊の血によって、この地上においては聖霊が我々の罪を全部取り除くんです。そして清められて正しい状態に復する。これ使徒行伝3章の19節を見るとね、慰めの雨と書いてある。このことがなるまでは我々の教会は泣いて泣いて廃墟していくでしょうけれども、神様は必ず約束を果たしてくださる。このことが ないと、成就しないと伝道は終わらない。エイティ・ジョーンズという人は1万年経ってもキリスト者の品性が完成しなければ働きは終わらないと言っている。罪の除去というのはありがたい。エレミア50章の20節、神様が一旦罪を消し去るともう我々から罪を探っても罪は見当たらないとエレミア書50章の20節に書いてある。罪を再び思い出さない、神様も思い出さないというんだね。思い出すことができないとは書いてない。神様自ら罪を思い出さないという。そして出来上がった花嫁と花婿は永遠に結ばれるんです。イザヤ43章の25節、私自身のためにあなた方の罪を消すと。2番歌いましょう。
大祭司イエスはお越し前に罪を取り除き贖うため
人は花婿、我々は花嫁という立場から、このイエス様の死生の最後の贖い、贖いという言葉、英語で at one ment、一つになるということです。一つになるためには、神と我々の間を隔てた罪を全部取り除かないといけない。取り除いて、今度は、イザヤ書の62章の一節を見ると、花嫁なる教会が朝日の輝きのようになると書いてますね。これをお読みしてみますと、エルサレムの シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために黙せず、エルサレムのために休まないと言っておられる。ということはね、我々はまだ罪があるから、イエス様、お休みになっていない。しかも、60何億という人々の罪の悔い改め告白を負っていらっしゃる。罪を負っていらっしゃる。昼となく、夜となく。夜悔い改める人もいますからね。夜犯した罪をイエス様に送る人もいますから、休むことができない。沖縄で夜泣いて悔い改めて罪を天に送ると、イエス様に送ると、反対のアメリカではまた向こうは昼ですから、悔い改めて罪を教会で送っている人がいます。昼となく夜となく取りなしをしてみる。それはやがて罪が除去されると、ヘブル書10章16節17節に、今度は愛の律法を心と思いに永久に書き記すって言うんです。善行することが本能となる。
アーメン。
神の性質に預かる。神の奥義が成就されると、神の奥義とはあなた方のうちにいますキリスト、 キリストが我々の心に完全に再現されるようになると花婿を迎える準備ができるというんです。3番、
よもいもやすまず我が心に身を置いてお印技を縁のおかりのおにつじ今なおおられおりなしなの我が
御形がなるまでイエス様お休みにならないんですね。そして我々の心ラオデキアの教会をその戸を叩いて、誰でも私の声を聞いて開く者には、私はその人のうちに入って食を共にする、それほど親しい関係を持ちたいんです。アトーメント、アトワンメントですね。これまだ歌ってないね。ね、はい。
御形になるまで恵みの座に。
3章の2節に、愛する者たちよ、彼が現れるとき、キリストが再臨なさるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている、知っている、知らなければならない。イエス様が現れるときに罪が除かれるのではなくて、彼が現れるときまでにはキリストのようになっているということです。シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分のに迎えるためにおいでになる。我々の教会はいつまでも目が見えず、ボロ切れをまとった、そして貧しいものではない。必ず神様は預言されたこの教会、ただ今形式的に神の戒めを守る、イエスの信仰を守る民と悲しい状態ではあるが、形式的にはしかし必ずこのような素晴らしい輝かしいイエス・キリストの義の衣を着た教会を作り上げると約束なさっています。エペソ5章の27節、画家書6章の実節、この東雲のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のようなものは誰か。完全に一致した教会、今は さまざまな哲学神学で混乱して困惑状態です。しかし完全に一致したキリストの教会が間もなく現れる。牧師への勧告506ページに、後の雨が降り注がれるときに、慰めの雨が降り注がれるときに、神の道徳的な御方たちが、像が、イエスの像が完全に我々のうちに完成され、全くキリストに似たものとなるという約束がある。実物教訓47ページ、エペソ5章の27節と同じね。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの神性が完全にキリストの中に再現されたときに、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られる。早くイエス様を迎えたいですね。早く死も痛みも叫びも悩みもない、不公平のない、矛盾のない、病もない永遠の国を迎えたい。そしてイエス様と共に住みたいですね。そう、だからイエスの血によって兄弟たちをはばかることなく聖所に入ることができる。2番目、彼の肉体なる幕を取り、彼は我々の同じ人生を取られた。罪を犯す可能性、そしていつでも
手に帰ろうと思
えば帰る、そういう弱い人生を取られたけれども、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのである。さらに神の家を治める大いなる祭司が
私たちに
いるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。良心はすすがれて、罪をイエス様に告白してイエス様のもとに送っていなければ決して心に平安はない。平安であるように見せかけることはできる。本当の平安はね、真心を持って確信に満たされつつ歩もうではないか。5番、
仰げや罪人、恵みの主を開かれたるもの、おすまいに、おか
前は、死なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊、全く一つで、そして愛の律法 によって支配され、人間も完全に聖霊に満たされ、愛の律法にが書かれていた。ところが罪が神と私たちの間を隔ててしまった。そして愛の律法は取り除かれて、利己心が全ての人に植え付けられ、聖霊は取り除かれて、サタンの精神が宿るものとなった。サタンの精神、サタンの品性、わがままです。しかし再びイエス・キリストは神と人間の間に入って、その贖罪の犠牲と全能の中保存の働きによって、再び私たちは回復されて、天と地が循環される。そして創造主は 永遠の目的は人間にご自分が住みたいということでした。それが再び実現するんです。贖罪の犠牲と全能の中央の働きは、これは我々を元の状態に回復することです。回復された私たちは、まず心が清められ回復された私たちを、罪のないものとなった者たちは、やがてオリオン星座から千々万万の御使いたちのを率いて栄光のうちに下ってこられるとき、これ御使いたちですね、数えきれない御使いたち、その宇宙で最も美しいと言われている天文学者たちが憧れているオリオン星座から下ってこられる、更新して下ってこられるんです。
無限と、
そう、そしてこの時、見よ、これは我々の神である、私たちは彼を待ち望んだ、彼は私たちを救われる、これは主である私たちは彼を待ち望んだ、私たちはその救いを喜び楽しもうと、彼らはその栄光の前に立つのです。そして死んだ義人たちは復活して、朽ちない栄光の体に変えられて、御使いたちと共に天に引き上げられ、生きてる、それまで生きてる人たちは空中でに引き上げられ、死と共に住むんですね。そして新天新地に、エデンの園が回復されると、もうここでは聖女はいらない、新天新地には聖女を見なかったと黙示録に書いてある。なぜ我々の人間は罪のない聖女として完全に回復されたから、全く全てのものを新しくされた、環境を新しくされた、そのエデンの園に私たちは住む特権が与えられるんです。最後の贖いによってこの循環が回復される。355番、この贖いの物語、賛美歌で歌いましょう。はい、素晴らしい歌ですね。はい、
主を見れば吹き割れは映し世の共に国際行き我が恵みの
状態に再臨の前に回復して、やがてキリストの再臨の時には朽ちる体を朽ちない体に一瞬に変えてください。そして千年期終わった後、聖なる都エルサレムとともに我々がこの地上に下ってくると、この地上は全てが新たにされる。死もなく、痛みも涙も叫びもない、病もない、永遠の国、そして我々のために創造主であられるイエス様がご自分の血を流された、そのお方とね、永遠に住むんです。愛によって被造物は完全に結ばれる。なんて素晴らしい特権が与えられているんでしょう。はい、このグローリーハレルヤ歌って立って歌いましょう。この良き訪れを他の人にも伝えたいですね。
我が主は輝く雲になり、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒らに栄えの報いをたもう。我が主は輝く雲になり、褒めたたえよ栄光主イエスにあれと、ロリゴリハレルヤ、ロリゴリハレルヤ、ロリゴリハレルヤ、主の真理を感じ進まん。
井戸高き天にいましたもお父様、小さな地球の小さな島に住んでいる罪深い小さな虫けらのようなものでありますが、やがてイエス・キリストの血によってあがなわれたものが、キリストがおいでになるところに永遠に住み、 そして全宇宙の住民が完全に調和して永遠に主を賛美し褒めたたえ永遠に生きることができるというこの特権が間もなく我々に実現します。やがて主イエスは千千万万の御使いたちを率いてこの地上に来られる。この大事実こそ我々セブンス・デイ・アドベンチストが持っている希望なのであります。世界はますます住みにくく、本当にサタンのいたずらで人々は悩まされております。希望のないような状態に真っ暗になっていきます。しかしサイレン信徒は光のうちに進み、光を掲げるものとなり、多くの人々にこの希望を分かち与えなければなりません。どうぞ主よ、一人一人を用いてください。そしてどんな試練が来ても、たとえイエス・キリストの再臨の遅延という試練にあっても、我々の心は聖霊に満たされて、そして高らかに賛美しつつ天路歴定の道を歩み続けさせてください。我らのために命をお捨てになって、今も生きたもって取りなしをしておられる大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。